さあ前半は臓器提供についての現状、まあ、筋でいろいろと示してもらいましたけども、はい、中倉さん、なんか新潟県民になんかアンケート取ったとかって。
あ、そうなんです。新潟県の県民アンケートというものがあるんですけれども、うん、はい、それは郵送でですね、約300人に臓器提供、臓器移植についてのですね、意識の調査をアンケート今行っているところなんですね。
なるほどね、はい、まだ結果出てこないけど。
そうなんです。まだ取りまとめ中で、今日に間に合うことができなかったんですけれども、はい、これ、まあ、アンケートは前に10年前に1回取っていて、はい、それからのこう意識の変化みたいなものをですね、それも捉えたいなというふうな目的もあって、はい、行ってます。
なるほど。どんな質問が。
臓器提供をしたいかどうかということと、うん、あと意思表示をしているのかしていないのか、
はいはい、知りたい、
はい、あとしていないのであればどういったことがネックになっているのか、どういったどういった状況で、意思表示をすることを決めることができたかとか、そういったことをですね、なるべく分かりやすい形で示せるように、うん、アンケート取ってます。
10年前ちなみにどのぐらいだったんですか、臓器提供したいなんていう新潟県民の方々は。
臓器提供したいという方 の割合なんですけれども、どちらかといえば提供したいという方も含めまして 38.6%、 これが10年前 の結果になっています。
で、国が調べた方のデータでいうと
43.1%、 国の 43.1% は平成25年の国の調査です。で、今中倉さんが話してくれたのは10年前の新潟県の調査ですから、
はいはいはい、
新潟県民は、まあ、10年間のブランクがあっても、うんうん、現在の全国の値に近いということ
は、ほぼ近いっすよね。
10年前の時点でこの数字なんですもんね、
う
ん、
そういうことですね。で、国のアンケートですね、臓器提供に関心があるかという人についてはもう 93% の国民が関心があると言ってるので、移植医療については一様に国民はそれぞれのレベルがあると思いますけど理解しているというような結果が出てるんですよね。
まあ、そうなってくると気になるのが、はい、この実際の提供者の数、
はいはい、
どんなもんなんですかね。
まあ、10年前はですね、新潟県だけをまず見ます、全国のを見ますとですね、大体100人は超えてたんですよね。
はいはいはい。
それで、一番多い年だと、113人でしょうね。でも現在はここ 2,3 年はですね、大体80から90の間です。
待って、ちょっと待ってっていうことになるよね。あれ、あれ
減ってる。
そう、世論は高まってきているのに実は提供者が
減っている。
なぜだこれ。
これは救命医療が進んだのかな。
あ、そういうこと。あ、へえ、なるほど。
でも、脳死の状態で亡くなる方の数については、うんうん、学会の、救急医学会等のまとめではほとんど不変ですから、亡くなる方は平均的に、全体の、まあ、1% 程度は脳死を経て亡くなるので、そういうことを考えますと亡くなる方の数についてもそんなに変化はないはずですね、パーセンテージで言えば、実数では変化あるけどさ、
はいはいはい、
だけど臓器提供者は減っているということは、やはり適用があるかないかっていうその難しい問題もあるんだけど、大事なことは、医療機関でその方が生前どんな気持ちを持っていたかということを聞く率がもしかしたら下がってるのかもしれない。
なるほどね。
聞かなきゃいけないっていうわけではない。
法律上聞かなきゃいけないということになってるんですけど、まあ、別に罰則規定があるわけではないですし、またやっぱり悲嘆と言いますが、ご家族が突然のことで頭真っ白になってる中で、やはり主治医の裁量でね、やっぱりこれは聞かん方がいいだろうという人も中にはいらっしゃるわけですよね。やっぱ心のケアの問題で、まあ、そういうことを勘案すれば、まあ、納得してもいいのかなと思いますけどね。ただ国民の意識から比べるとだんだん減ってるという現象はちょっと残念なところかなというふうに思いますけどね。
中倉さん、どんなふうに見てます、この世論高まってんのに提供者が減ってってるっていうのは何が原因なんだろうですかね。
これいろんなまあ理由があるとは思うんですけれどもね、どうしてもその医療現場の中でやはり秋山さんがおっしゃった通りこう聞きづらい、一生懸命こう救命救急にまあお医者様の意識の中で命を助けることがまず第一 の、 仕事だという中で、
はい
はい、まあ、臓器提供のことについて切り出すタイミングというのはとっても難しいとは思うんですよ ね、
そ、 うですね、
は
い、
そこ で、
そこ で、
そこで、
うん、新潟県が全国平均よりも少し臓器提供者が多い理由は、
はいはいはい、
やはりそのもう治りませんといった時に医療は撤退していいのかと、
うん、
それよりも特に突然の事故とかで急激にご家族を亡くさんとしてる人たちはお別れの時間もないわけですよね。
あ、
で医療として見ればその時が来るのを待つしかないんですけども、うん、新潟の救急医療施設は僕らと勉強を重ねながらこれはもう治せないというところまで来てしまったらどうやって看取りをして差し上げることができるか、
うん、
その見取りの中で今リビングウィルなんて言葉があるけど
リビングウィルね、
うん、このまま自然に生かしたいとか、
うんうん、
いろんな気持ちの中で臓器提供を望んだ人がいればそれも叶えますよということで新潟の医療機関の場合は頑張ってるというところが、
うん、
やっぱり他県から比べると少し臓器提供者が多いという理由なのかななんて思ってますね、
まあ、そういう意味ではこう提供したいっていうふうに思ってる方の意思を拾い上げるシステムが新潟県は割と進んでいると、
はい、そう言ってもいいのかな。
合ってます高倉さん。
あ、もうその通りで、まあ、秋山さんが頑張ってるところがあるんですよね。
あんまり、まあ、秋葉く褒めないで俺もやってるぜと
あと、まあ、このラジオですよね。
あ中倉さんの上司の皆さん、うん、中倉さんも頑張ってますよ、ね、
頑張っています。
声大きかったっすね。
一番大きかった。
ね。
ね、まあでも確かにこう意思を十分にこう生かしてあげられないっていうのは、うん、我々も歯がゆい気がいたしますね。
そうですね。
はい。じゃあ CM の後エンディングです。